ローマの信徒への手紙第1章18節から32節を朗読します。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知りうる事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を辱めました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に求るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、あざけり、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。以上です。新共同訳聖書が人類の罪という、ね、タイトルをつけているこの箇所からのメッセージが続いておりますが、今回で4回目になりますね。パウロはここで人間の罪とはどういうものかということを明確に記しています。人間の罪とは何か、それはまず不義であって不信心であるって言われてますよね。つまり作り主である神様を信じないこと、敬わないこと、これはですね、例えば自分を愛して大切に育ててくれた親を親として認めない、敬わない、ね、あるいは無視する、そういうことと同じだといえばね、分かりやすいかもしれませんね。21節には、なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからですって言われてますね。これは前回のね、私のメッセージの中で詳しく学んだところでもありますけれども、私の心が虚しく鈍く暗くなっている、それは作り主である神を神として礼拝することも、感謝することもなくなってしまった、その結果なんだとパウロ教えてるわけですね。ここまで改めて読んでみて気がつかれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここまでのところパウロが記している人間の罪っていうのはですね、当然なすべきことをしない罪、いわゆるせざる罪、あるいはなさざる罪ということになりますね。不義、あるいは 不信心、神を崇めない、感謝しない、ね、何々ないってことですから、これはみんななすべきことをしないという罪ですね。消極的な意味の罪と言ってもいいかもしれませんけれども、私たちが犯す罪にはする罪、行為の罪としない罪というのがあるということですね、すべきことをしないという罪があるということを知ることはとても大切なんだろうと思いますね。聖書がすべての人間は罪人であり滅びに向かっているってね、教えてるっていうことを聞くとね、いやー確かに私は完璧じゃないですけど、そんなに重い罪があるとは思いませんってね、そう答える人が時々いますけれども、これはもしかしたらなすべきことをしない罪、例えば神を崇めない、あるいは感謝しないという罪があるということを知らない ということからね、来ることかもしれませんね。続いてパウロは、今度は人間がなす罪、いわゆる行為としての罪を記しています。まず22と23節もう一回読みます。自分では知恵があると不意調しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。これはいわゆる偶像崇拝と呼ばれる罪ですよね。人間は作り主である神を神として崇めないだけじゃなくて、神ならざる者を神として拝むようなことまでするということですね。それは罪だということですね。25節でもパウロは神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのですって記してますね。偶像礼拝っていうのは神の真理を偽りに変えてしまうことだと。真理を偽りに変えてしまうこと、それが偶像崇拝なんだってことですね。つまり言うなればこれは逆転現象と言ったらいいんでしょうかね。あら、盗作と言ってもいいかもしれませんけれども、人間の罪とは何か、それは上下左右をひっくり返してしまう、逆転してしまうことであると、まあ、一人の神学者が書いていました。逆転している、これ言うなれば不自然だってことですね。自然な感じでこう安定してるんじゃなくて、こう逆転されているので、なんか不自然だ、グラグラしてるっていう、そういうことでしょうね。罪というのは不自然なことなんだと、不自然な生き方をすることなんだと、神様の栄光をこうひっくり返してしまって、滅び去る人間や獣や這う者などに似せた像と取り替えてしまった、ね、取り替えちゃった、うん、ひっくり返ってしまったってことですね。創世記を読むと、皆さんもよくご存知だと思いますが、神が人間を作られた時にご自分にかたどって作られたって書いてますよね。神様は私たちをご自身の姿に似せて作ってくださった。つまり神と私たち人間は似てるってことですよね、うん、これは本当に素晴らしいことであって、大切にすべき真理と言ってよろしいと思うんですけれども、ところが神様に似たものとして作られた人間は反対に自分の姿に似せた偽の神を作って拝むようなことをしたと。何ですか。これは自分を神とする行為であって、偶像崇拝の罪というのはまさにそういう意味があるということなんですね。神に作られたものが、被造物に過ぎないものが、その神を作って、まあ偽の神ですけどね、それを拝む、これが偶像崇拝というものだってことですね。先月私は父を亡くしました。最近ここの 1,2 年そうなんですけども、家内や娘たちからよく言われることは、私が父によく似てきたってね、言われるんですね。声も仕草もそっくりでですね、まるでお父さんがいるみたいで気持ち悪いって言われるんですね。まあ自分でも確かに似てきたかなと思う瞬間があるんですけれども、まあ、当然のことなんですけど、そういう時に言われる時に、誰もね、父が私に似てきたねとは言わないわけですよね。子である私が父に似てくるんであって、父親が子に似てくるっていう言い方は決してしない。それは不自然なことなんですね。子供が親に似ていくのが自然なことであって、親が子に似るわけじゃないということですね。実は神様を自分に似たものと作り変えてしまうということは、そういうところで見えてくる不自然さよりももっと深い恐ろしい不自然さだということですね。もっと恐ろしい、罪だということですよね。パウロはそのことをここで言っている。神に作られた人間が自分たちを作ってくださった神を心から崇め尊ぶことは自然なことであって、当然のことなんだということです。分かりますか、皆さん。反対に神が自分に似ていることを求める、あるいは自分に似た神でなければ拝まないとすることは、これ本末転倒なんだということですね。そういうことを人間はしてるってことですね。そういうことの恐ろしさってものを私たちは感じる心を持ってるだろうか。ありますか、皆さん。 パウロはそうやって神を自分に似せようとする者はやがて自分に似せるだけじゃなくて鳥や獣や這うものの像にさえ似せてね、神の形を見えるようにして自分の手の中に置かなければ気が済まないようになっている。それが罪の中に陥っている人間だの姿なんだ、まあ、こういうことの恐ろしさをよくわきまえて、まあ、敏感な礼拝者の心に生かされていきたいと思いますね。現代人の私たちはこんな偶像崇拝、偶像礼拝というものが、ね、いかに滑稽なものであるかということを、まあ、承知しているつもりでいるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか皆さん。そして鳥や獣や這うものを拝む、そんなバカなことは私たちはしないよと思っている。自分たちはもっと知恵があると思っているかもしれない。さらにはもしかしたら神を拝む人間なんていうものをどっかで軽蔑しているようなこともあるかもしれない。しかしパウロはここで22節ですが、自分では知恵があると吹聴しながら愚かになりって言ってるんですね。私は知恵者だ、私たちは賢いと思っている人間が結局偶像を作って拝むようなことに陥ってしまっているんだってパウロはここに書いてるわけで、これはね、痛烈な皮肉と言ってもいいでしょうかね。ブラックユーモアと言ってもいいぐらい皮肉なんですよね。自分は知恵がある知恵がない人たちが、弱い人たちが神を信じてるんだってことですね。そう思ってきながら結局自分を神として生きてるのが人間だ。そこに偶像崇拝というものの根源があるということなんですね。これが罪の中にいる人間の現実だとパウロは言っている。知者であるとうぬぼれるもの、そういうものこそ気をつけるがいい、自分の愚かさに気をつけるがいいとパウロはここで警告をしていると言ってもいいでしょうね。じゃあ皆さん、もう一度確認ですが、この知恵あるものと愚かなものとの差はどこから生まれるんでしょう。どこにこの知恵と愚かさのね、違いが生まれるんでしょうか。それは先ほどから言いましたが、神様を信じるということは自然のことであって、救い主である神を拝むのは人間として当たり前のことであるということを忘れてしまうところから生まれると言っていいでしょうね。信仰って皆さん本来自然なことなんだ、信じない方が不自然なことなんだと。しかしある人は言うんですが、私たちはこの点について、私たちというのはこれクリスチャンも含めてということなんですが、こういう点についてしばしば間違った考えを持っていることはないだろうかと言うんですね。どういうことかと言いますと、神様を信じるということはとても難しいと思っていることはないだろうか。どうして難しいのか。神を信じるということは人間の自然の心に反することをしないと不可能なことだと、そう思っていることはないだろうか。だから無理をしないと信じられないということになるわけですね。例えばこれ自然法則ってありますね。自然法則、これ自然の法則ですから、何もしなくてもそのまま当然そうなるという法則、自然の法則ですね。それに対して道徳律ってのありますね。道徳っていうのは当然こうなるという自然の思いを押さえつけながらね、こうでなければならない、そういうことが言われるのが道徳であって、神様はそういうふうに命じておられるのだからそうしなくちゃいけないんだ、欲望を抑えてでも人を愛さなければいけないんだ、それが道徳の世界の法則だと考える。そして実は信仰の世界もそういうものだと思っていることはないだろうかってことです。そうなると私たちは自分の心に強いて神を信じなくてはならなくさせている、ね、強いて教会に行かなくてはならなくなる、強いて聖書を読まなくてはならなくなる、そういうふうに思っていることはないだろうか。あるいは私たち信仰者の姿が周りの人にそのように思わせてしまっているようなことはないだろうか。私たちがいかにも不自由にね、信仰を生きているようなことが、かえってつまずきになっているようなことがないだろうか。そうなると信仰というものが不自然なものになっちゃうわけですね。信仰を持っている人の方が本来自然なんですけど、信仰を持っていないことの方が自然になってしまう。 信仰を持っている人が不自然になってしまう、信仰そのものが不自然になる、そうすると当然身につかなくなるわけですね。心の底からしたいということは、依然として神なんか拝みたくない、他人なんか愛したくない、説教なんか聞きたくない、今も無理してここに来ているということであるとすれば、これは決して長続きするはずもないですよね。死ぬまで信仰を貫くなんてことは到底できないわけですね。まあ、しかし皆さん気をつけてください。これは違っているわけです。こういう考えは間違っているわけですね。間違った考えだ。神を信じるということは本当に自然なことなのだということですね。神様を信じない方が不自然なんだ。週の初めにこうやって神を礼拝しに行くという方が自然なのであって、礼拝しない方が不自然なんだという感覚を私がしっかり持っているだろうかということですね。これが聖書の明確な信仰です。花が自然にこう咲くのと同じように、私たちの信仰は芽生えて花を咲かせていく、それが本来の信仰だということですね。一番悲しいのは、この自然なことが不自然なことになってしまった、これが罪ということだということですね。なぜ神を信じるのに無理をしなくてはならなくなってしまったんだろうか。私たちの心そのものがねじ曲がってしまったから、私たちの思いが腐ってしまったから、もう根本から神に作り直していただいて、神様を信じる自然な人間にさせていただかなくては、自分の本来の自分を取り戻すことができなくなってしまった、それが罪に陥った人間の姿だということですね。ここにパウロの悲しみがあります。あるいは神様の悲しみがあると言っている。さらにはその神の悲しみから生まれ出るキリストの私たちへの憐れみの心があると言ってもいいでしょうね。このことを私たちがよくわきまえていないと、私もいつの間にか自分は賢いとね、おごり高ぶって生きるものになってしまう危険がある。神様を信じるなんて愚かだと思うようになってしまう危険があるということを心に留めておきたいと思いますね。ところでパウロはこの箇所で、今日の読ませていただいたこの箇所にもう一つですね、人間が陥ってしまった逆転、その罪の逆転ね、でももう一つはっきりとしたものを書いてるんですが、お気づきになりますかね。それが26と27節を見てください。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に求るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。これはもう明らかに同性愛というものがここに言われているわけですね。その罪というものがここに示されている、まあ、同性愛って今はもう世界中で流行のようになってますから、もうテレビつければいくらでもね、そういうことが出てくるような時代になっていますよね。で、教会の中にもそのことが入ってきて、ある教会では同性愛の結婚式を挙げると、まあ昨日だか一昨日だかアメリカがね、憲法でね、同性愛婚を認めるということが、ね、憲法で認められたということですから、まあ、アメリカそのもの、国そのものがそっちに動いているということも言えますし、教会の中でも同性愛の牧師、神父というものが生まれているということも言われていますね。まあ、同性愛をどう受け止めていくかということについては、これは結構なんていうか難しい議論でもあるので、改めて、それは学ぶ必要があるかと思っているんですけれども、パウロがここでこの箇所で同性愛について語っているのは、それをね、単なるこう汚らわしい罪だと言って彼らを眉を潜めてね、非難するために書いているのではないということを、まずしっかり心に受け止めておきたいと思うんですね。パウロはここで男と女との関係は自然なものだ、そうですね、神が男と女を作ったわけですからね、自然なものであって神様に作られたものとして尊ぶべきものであるということをまず前提にしつつ、その自然な男女の関係が逆転されて不自然なものになっている、そのことを悲しみ訴えているということですね。このように自然の道から不自然の道へ曲がり込んでいながら、それこそ 人間の自然な性にかなったものと考えている、あるいはそう思い込んでいる。そういう生活に、これは単なる不道徳っていうんじゃなくて、神の怒りに遭っている人間の惨めな姿をパウロはここで見ているってことなんですね。32節にね、このようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながらって書いてますよね。死に値するってすごい恐ろしい言葉ですけども、それを知っていながら、死に値するという神の定めということも言われてますよね。パウロは人間の現状を見ながら、その罪の中にいる人間が神の怒りという定めの中にあるということね、その現実を見て、まあ、ここにはっきりとそれを示し警告をしているということなんですね。もしかしたらこのような御言葉を読んでも、私たちは自分はこういう過ちを犯していないから関係ないと思うこともあるかもしれない。あるいはそれとは逆にね、まあこういうこともあるでしょうけど、まあ罪ある人間だからしょうがないんですよってね、そんなにうるさいことを言わずにですね、厳しいことは言わない方がいいかもしれないと思う方もいらっしゃるかもしれない。しかしここで気をつけなくてはいけないのは、パウロがここでこのように言っているのは、単に同性愛という特別なことだけを問題にして言っているのではないということですね。同性愛というのは一つの印なんであって、パウロは28節以下に他の罪についても書いているわけですね。ちょっともう一回28から32まで読んでみます。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。同性愛の過ちを犯していないとしても、妬み、殺意、陰口、親に逆らうという過ちを犯したことがないと言える人がどれだけいるだろうか。無知、不誠実、無情、無慈悲の罪から免れてね、自分はいつも慈悲にあふれてね、誠実であって、あらゆる知識に富んでいるとね、誰が誇ることができるだろうか。これ結局同じことなんですね。この罪は犯してないかもしれませんけども、他の罪は私たちはいっぱい犯している。そういう意味で神の前にみんな同じ罪人なのだということですね。そしてパウロはその罪を次から次へとこう書き連ねながら、神様が激しく怒っておられるということ、あるいは私たちがこれほどのところに落ち込んでいるんだということになぜ気がつかないのかとね、そういう思いを持ってこの手紙を書いているという、そのようにパウロは呼びかけていると言っているんですね。これが人間の罪の姿です。神に作られた自然な姿を失って、極めて不自然な生き方の中にあって、虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなっている人間の姿、それがここにはっきりと書き記されているわけですね。私たちは神と共にある自然な命を失ってしまった。先週私は小田原の教会に呼ばれて行かせていただいたわけなんですけれども、私が留守のこの市川の礼拝でですね、ケイトさんが家に咲いていたバラの花を持ってきてくださったってね、家内と帰り横浜で落ち合って一緒に帰ってきたんですけど、その時に電車の中で聞かせてもらって、写真もこう見せていただいたんですね。ここにこの辺に飾ってあったかな、ね、それを見ながら本当にね、僕はここになんか深い静かな感動を覚えたんですね。本当に嬉しくなった。もちろんこれは私だけじゃなくて、家内もそうだし、そこにいたここにいた皆さんも、あれはもちろん神様もそれを喜んで、おられるに違いないなと思ってたんですね。一人の牧師がこんなことを書いていたんですね。 礼拝堂に花を飾るとはどういうことなのだろうか。礼拝堂の中に神が作ってくださった花を置く、それはいわば神がこの世界を作ってくださったことを、そして今も支配していてくださることを語りかける一つの印、一つの言葉である。今日ご一緒に読んでいるこのロマの手紙の中でも言うならば、25節の終わりのところにね、パウロがこう言ってますね。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメンって。これこの箇所を読んだことのある人は、多分誰しもが思うんじゃないかと思うんですけど、この一文、作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメンって。この箇所なんかね、周りの箇所と合わないんですよね。読んでいて、なんかここだけなんか浮き上がってるというか、というのは当然でして、この箇所はさっきから最初から言っているように、人間の罪の姿がずっと書き連ねられている、暗い姿がね、恐ろしい姿がね、そんな中で唯一救い主こそ永遠に褒めたたえられるべきです、アーメンって言ってるわけですよね。突然なんか出てきたように思うんですが、そうじゃなくて、パウロは自分で救い主という言葉をその前のところに書いてるわけです。救い主という言葉を書いた途端に、思わずパウロは心の中から永遠に褒めたたえられるべき方です、アーメンってもう言いたくなってしまった。この手紙を学び始めた最初の時に、福音という言葉が出た途端に、パウロはいきなり挨拶がね、横道にそれて福音について語り始まっちゃったってところがありましたよね。同じようにパウロはここでは作り主という言葉に反応してね、アーメンって言ってしまったってことですよね。ここに書かれてあるのは、その神様の創造を賛美する言葉じゃないんです。さっきも言ったように、人間がその神の作られた世界からいかにかけ離れた罪の中に落ち込んでしまったかということがずっと書かれてあるということですね。そんな中で唯一この言葉が出てくるというのは、まさに礼拝の中にこう花が置かれている、その花を見たときに私たちが覚えるべきことと言ってもいいんだろうと思うんですね。花を見たときに神が作られた、その花を作られた神を覚える。そしてその神は今もこの宇宙を、この自然を、この地球を、この人間の歴史を支配していらっしゃるんだということを、私たちは覚えることができる、覚えるきっかけになるということですね。それが礼拝堂の中に花をこう、置くということの大事な意味なんだということですね。この世の中には辛いことが多すぎる、嫌なことがいっぱいだってね、そういうことをつぶやいているのではなくして、そんな中にも素晴らしい神の支配があって、神は今もこの世界を支配してらっしゃるんだということに気づかされていくこと、そういう心を取り戻していくこと、それが礼拝であって、またその礼拝の中に花を置くということの大事な意味合いなんだ、そういう敏感な心を私たちは礼拝を通して養い育てていきたいということ。イエス様は山の上で弟子たちにこう言われました。空の鳥を見るがよい。皆さんもご存知だと思いますね。あるいは野の花がどうして育っているか考えてみるがよいと言いましたね。イエス様は自然の中でその自然一つ一つをこう指さしながら弟子たちに教えたわけです。そしてそれに続いて、まず神の国と神の義とを求めなさいと言われ、私が花を見るというのは単なる自然鑑賞だけの問題じゃなくて、そこにも神様のご配慮がある、神様のご支配がある、神の正しさ、神の力が表されている、そういう現実を見る信仰へと導いてくれるもの、それが自然であり、それが花だということです。自然を見る見方が全く変えられていくということですね。そしてそういう信仰に呼び返された時に、私たちはイエス様からこう言われる、思い悩むなって、ね、もともとこの空の鳥を見なさい、野の花を見なさいって言った時に、何をイエス様教えたかって言ったら、思い悩むな、思い患ってはならないっていうことを教えるためにこの言葉を使ったわけですよね。私たちは思い患いから解き放たれて、喜びと平安の中に初めて立つことができるようになる。それはキリストの支配、神のご支配をそこにはっきり見ていく時ですね。もちろん人生から苦労がなくなる、問題がなくなってしまうってことじゃないですよ。 生きている限りこの人生においてはこれ天国じゃないですから、いろんな問題が起こるんですが、でもどんな問題があっても神が共におられて私たちを導き守り助けてくださる、そういう確信を得るときに私たちは思い悩まなくなるってことです。いろんな苦しみが起こってきますが、それで思い患ってどうしようどうしようって慌てふためくようなことから免れていく、ちゃんと希望を持ってそれに立ち向かって逃げずにまっすぐに力強く生きていくことができる。そして私たちはやがてみんな死を迎えるわけですが、その死ということに対してもきちっと向き合ってそれに慌てふためくことなく対処していくことができる、そういう信仰を神がくださるということですね。そう考えるとただただこう花を見るとね、感傷的なことじゃなくて、本当にそういう心を養っていくことのできる、そういう強い心を養っていくことのできる大切なそのものとして神様は私たちに自然というものを与え、また花を咲かせていてくださると言ってもいいんじゃないかと思いますね。礼拝の中だけじゃなくて外でもそうですが、本当に自然を見て花を見るときに花が私たちに語りかけてくださる。私たちはこのように神に作られたものだ、一緒に神様を賛美しましょうってね、まあ、そういう花からの語りかけられる言葉を聞くことができるような敏感な心を私たちは礼拝を通して養っていきたいなというふうに思います。パウロはここで深い悲しみを込めて語ります。作られたものはその罪のゆえにこの強く生きる心を失ってしまっている。しかしイエス様の福音はこの罪に落ち込んで真っ暗な愚かな世界からイエス・キリストの力によって私たちをこう引き上げてくれるということですね。その時私たちは真実な神の知恵に生きるものとされていく。神と人間の自然な関係が取り戻されるためにイエス様がどんなに大きな苦しみを負ってくださったか、天からわざわざ降りてこられてあの十字架に身代わりに命を落とし血を流してくださった、私たち人間が本当の自然に帰るために神がどんな苦しみを受けてくださったか、そのことを心にしっかり覚えてですね、とどめていくときに私たちはさまざまな人生の苦しみや困難から免れてですね、それを乗り越える強い心を持つものと作り変えられていくということだ。お祈りをいたします。祝福します。仰ぎ願くは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。